皆さんこんにちは。福岡の根本です。視覚障害者のパソコンによるサウンド編集入門の第5回をお届けいたします。本日は2007年の9月12日の水曜日です。こちら福岡は9月を迎えまして、まだ日中は非常に暑いんですが、朝夕は非常に過ごしやすい季節になってきています。これからは食欲の秋、スポーツの秋、いろんなことに挑戦される秋ではないかと思います。今回のサウンド編集入門では、レックプレイのテープファイルの内容を Windows メディアプレイヤー等の他のプレイヤーソフトで再生できるような形式に書き出すような作業について述べていきたいと思います。本日の講座に入ります前に、皆様からのご質問にお答えする時間とさせていただきたいと思います。その内容と申しますのはですね、第2回から第4回にかけまして、私の講座に登場するレックプレイで使っていましたマイクについて、いくつかご質問が出ておりましたので、それについて私の分かる範囲でお答えしたいと思います。第2回目から第4回目までの講座にかけて、私が使いましたマイクですが、機種を教えてほしいということでございましたけども、ちょっと機種の方は分かりませんでした。カラオケ用のマイクで、パイオニア製のマイクであります。これは人からのもらい物でありまして、ちょっと機種のところがだいぶラベルが剥がれていましたが、パイオニア製のカラオケのモノラルマイクということです。はい、それから、そのマイクについてですね、ヘッドホン等で私の講座を聞くとですね、マイクの音が、左からしか出ていないので、どうしてでしょうかということでございます。はい、実は、カラオケ用のマイクというのはほとんどがモノラルマイクということなんです。で、パソコンのマイク端子、マイクジャックというのはステレオマイク対応のマイクジャックであります。したがって、そういうマイクジャックにカラオケ用のマイクを、入れると左側からしか聞こえてこないという、ことになっているようです。2回目から4回目までの講座でステレオモノラル変換プラグというのも実は使っていませんでしたので、ちょっと落ち苦しいような音になってしまいました。大変申し訳ありませんでした。今回からは、パソコンにステレオマイクを接続して録音してみたいと思います。このステレオマイクはですね、汎用の IC レコーダーに付属していたステレオマイクです。もし何かお気づきの点等がありましたら、遠慮なくまたお寄せください。それから、このマイクのことですけれども、よくマイクには中にですね、電池などを入れて使用するマイク等があります。で、中には電池を入れないで使用するマイクがあります。どちらの方がいいでしょうかという、お尋ねが、参っております。私も、それについてはよくわかりませんが、ただ、パソコンの、マイク端子にはおおむねですね、そのマイクに必要な電流が初めから来ている場合があります。ですので、無理して電池で動くマイクを購入しなくても大丈夫ではないかと思います。ただ、電圧の関係でマイクによっては雑音が入ったりとか、逆に音が小さすぎてレベルが小さすぎるなどということがありますので、よくお店の人などに、パソコン対応のマイクということで、話をされて買われるのをお勧めします。やはり一番いいのはスカイプ用の、ヘッドセットなどが一番良いのではないかと思います。以上、マイクについてのお話をいたしました。それでは本論に入っていきたいと思います。パソコンの準備がもうできておりますので、今回もレックプレイを 起動していきたいと思います。では Windows キーを押しながら M を押してデスクトップを表示します。
リクプレイ、リクプレイ、はい、
レックプレイのところにもフォーカスがあるようですので、このままエンターを押して起動します。
リクプレイ
で、今回は先ほどお話しいたしました、ステレオマイクがもう接続されております。今回は新しく新規テープファイルを、作りたいと思いますので、ファイルメニューの中の、新規作成を選んでいきます。オルトキーを押します。
ファイル、ゲーム、トップメニュー、はい、
ファイルの中に新規作成がありますので、下矢印キーを押します。
新規、ゲーム、ウィンドウ、
はい、エンターキーを押します。
ファイル名の文字入力または選択、はい、
ファイル名を入門05としたいと思います。では入力します。でエンターキーを押します。
ファイル名の文字入力または選択、
そういたしますとレックプレイがインストールされている、組み込まれているフォルダーであります C ドライブ C のプログラムファイルズというフォルダーの中のレックプレイというフォルダーに入門05というレックプレイテープファイルが作られました。では今から録音してみたいと思います。録音の開始はファンクションキーの5番でしたね。ではファンクションキーの5番を押してマイクに向かって録音をします。内容がですね、この前の講座と重複するところもありますが、録音してみたいと思います。ではファンクションキーの5番を押します。日本語の50音です。あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやいゆえよらりるれろわいうえお。はい、ファンクションキーの6番を押してストップしました。では今の録音を聞いてみたいと思います。ホームキーを押します。
001無題001。
コントロールキーを押して音を止めました。では点キーの2番を押して聞いてみます。
日本語の50音です。あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやいゆえよらりるれろわいうえお。
はい、録音をされておりました。では録音項目の本段2項目目に別な内容を録音します。ではファンクションキーの5番を押します。英語のアルファベットです。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z。 はい、ということで英語のアルファベットを録音をしてみました。では今の項目を再生してみたいと思います。オルトキーとエンターキーです。押してみます。
メニュークローズ。
英語のアルファベットです。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z。
はい、ということで第2項目目が一応録音されました。では第3項目目を、録音してみたいと思います。この第3項目目でとりあえず今回の講座のための録音を終了したいと思います。第3項目目は同じアルファベットでも今度はドイツ語のアルファベットというのを録音してみたいと思います。なお私発音の方には自信はありませんが一応調べましたのでそれに近いと思いますので、知っている方はどうかご了承ください。ではドイツ語のアルファベットを入力します。ファンクション値の5番をします。ドイツ語のアルファベットです。 A B C D A F G H I J K L M N O P Q R S T UV, V, X, Y, Z。 はい、ということで、入力いたしました。では、第3項目目、聞いてみたいと思います。オルトキーとエンターキー。
メニュークローズ。ドイツ語のアルファベットです。 A B C D AF J H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z。
はい、ということでドイツ語に聞こえたでしょうか。多分聞こえないと思いますけれども一応3項目入力いたしました。それでは3項目録音されているかどうか今度はパソコン上で確認してみたいと思います。ホームキーを押します。名前が無題001となってますがここは日本語の50音ですよね。下矢印キーを押します。34.8 秒。無題002ということですがここは英語のアルファベットですよね。もう一度下矢印キーを押します。38.9 秒ということですが、ここはドイツ語のアルファベットということです。はい、無題001、無題002、無題003となってますが、これからの作業のことも考えて何を録音したかが分かるような名前を付けたいと思います。まずホームキーを押して
001、無題001、
はい、ここは、日本語の50音でしたよね。では、この無題001を日本語の50音という名前に変えてみたいと思います。録音項目名の名前変更するのはファンクションキーの2番でした。ではファンクションキーの2番を押します。
曲名、コメントの編集の文字入力、無題001、
はい、では、この無題001を日本語の50音という名前にしたいと思います。オルト全角半角で日本語モード、日本語の
日曜日の日本箱の国語の語上がるの日本語の
50音、
音楽の音、
はい、という日本語の50音という名前にしました。ではエンターキーを押します。ホームキーを押して
001、日本語の50音
というふうに名前が変わってますね。そしたら、2番目の名前を変更します。下矢印キーを押します。
002、無題002、0000、34.8、
ここは英語のアルファベットでしたよね。 では同じようにファンクションキーの2番を押しまして、
6名コメントの編集の文字入力無断で読める
オールと全角半角で日本語変換、
日本語変換、
英語のアルファベットですね。はい、一応英語のアルファベットという名前になりました。一応日本語変換を解除したいと思います。オルト全角半角
変換停止。
はい、ここで3番目の録音項目がドイツ語のアルファベットです。ドイツ語のアルファベットというふうに書いてもいいんですが、私は文字を入力するのが遅いので3番目の項目を入力するのを少し楽にしたいと思います。それにはどうしたらいいかというと、クリップボードを利用します。とりあえず英語のアルファベットと書いてますので、その先頭に持っていきます。 A のところまで持っていきます。ホームキーで持っていきます。で、次の項目はドイツ語のアルファベットですので、何々語のアルファベットというのは同じですのでですね、 A だけが違いますので、語のアルファベットというのは、次の項目も同じでありますね。ですのでこの語のアルファベットというのところをですね、クリップボードにコピーします。右矢印キーを押してカタルの語というところからシフトキーを押して、
カタルの語の
5のアルファベットというところまで、シフトを押しながら右矢印キーで選択して、でシフトを離します。そしてコントロール C を押してコピーします。クリップボードにコピーをします。はい、何も読み上げはありませんが、これが PC トーカーがクリップボード自動読み上げがオンになっていると今の読み上げると思います。ちなみにクリップボードの内容を確認してみたいと思います。オルとコントロール C、
このアルファベット、
はい、このアルファベットちゃんと入ってますよね。ではこれを、第3項目目の入力に利用したいと思います。とりあえず、2番目の項目を確定してみたいと思います。エンターキー、はい、では3番目です。3番目の項目を入力します。今のクリップボードの機能を使って入力したいと思います。無題003になってますので、これをドイツ語のアルファベットにします。ファンクションキーの2を押します。
6名コメントの編集の文字入力無題003、
オルと全角半角で日本語、
日本語変換、
ドイツと書きます。
ドイツ、
え、スペース、
ドイツ、ドイツ、
ドイツで、まで変換しましたので、あとは、語のアルファベットというのがクリップボードに入ってますので、このクリップボードの内容を貼り付ければいいんですよね。貼り付けはコントロール V です。やってみます。はい、これ多分貼り付いたと思います。エンターキーで確認、エンターキーを押して今の入力を確定します。はい、エンドキーを押してみます。ドイツ語のアルファベットと書いてあります。ということで、入力もですね、まあ、これくらいでしたらドイツ語のアルファベットと入力してもいいんですが、こういうクリップボードを使って、長い文章を入力するしたり、同じ文章をですね何回も何回も入力したとするときにクリップボードを使うと便利かと思います。ではとりあえずレックプレイを閉じたいと思います。
プログラムマネージャーの選択リックプレイ、
では今録音したレックプレイテープファイルというのをレックプレイではなくてWindows Media Player とかですね、いわゆる今流行りの iPod ですとか MP3 対応の IC レコーダー、産業の IC レコーダーなんてそうですけれども、そういうものに移して、聞いてみたいという方もいらっしゃると思います。そのためにはどうしたらよいかということをこれから、説明したいと思いますが、まず、今作った レックプレイテイクファイルは Windows メディアプレイヤーで直接再生できるかどうかということを試してみたいと思います。では、今録音しましたレックプレイテイクファイルを Windows メディアプレイヤーで開いてみたいと思います。まず Windows メディアプレイヤーを起動してみます。私のパソコンの環境の場合、Windows メディアプレイヤーもですね、デスクトップにあります。デスクトップを表示させて、Windows キーと M。で、Windows メディアプレイヤーですので、W を押してみます。はい、フォーカスが当たりましたので、ここで Enter キーを押します。Windows メディアプレイヤーが起動いたしましたので、今から、レックプレイテープファイルを開いてみたいと思います。ファイルを開くのはメニューからもできますが、ショートカットキーコントロールと O です。
ファイル名の文字入力または選択、
ファイル名を入力するエディットボックスが開きました。で、参照ボタンもありますが、今回は、ファイル名を直接フルパスで入力したいと思います。では、入力してみます。と、入力しましたので、エンターキーを押してみます。
はい、確認。
はい、の確認というのが出てきました。今、ウィンドウが出てますので、このウィンドウを、読んでみたいと思います。PC トーカーで読んでみたいと思います。Alt、Ctrl と Z。
選択されたファイルは Windows メディアプレイヤーで認識されない拡張値を持っていますが、再生できることがあります。ただし Windows メディアプレイヤーで確認できない拡張値であるため、このファイルが信頼できる提供元からのものであることを確認してください。このファイルを再生しますか？
はい。実は、レックプレイテープファイルというのは、Windows メディアプレイヤーではもしかしたら再生できない可能性があるというファイルらしいです。Windows メディアプレイヤーが再生できるファイルというのはいろいろあります。WAV ファイルといって、Windows の開始音とか終了音とかに流れているの時にこう使われているようなファイルとか、短いファイル、ファイルとか、それから MP3 とか WMA とかいうふうな CD からパソコンに音楽を取り込んだ時に作られるようなファイルですとか、MIDI シーケンスといってカラオケなどに使われるようなファイルなどがあります。今拡張子というふうに言いましたけども、実はファイル名というのはピリオドという文字を挟んで左と右に分かれます。で、ピリオドという文字の左側がファイル名の本体で、ピリオドより右側が拡張子となっています。例えば入門というファイルを作った場合、レックプレイテープファイルの場合、入門ピリオド TAP というファイルになります。入門の部分がファイル本体で、 TAP の部分が拡張子、レックプレイテープファイルを表す拡張子です。もし MP3 ファイルをでしたら入門 .mp3 というファイルになります。 Windows メディアプレイヤーはこのピリオド TAP というのは、再生できない可能性がある。もしかしたら再生できるかもしれない。何かを含んだような言い方です。再生できるかもしれないし、できないかもしれないということです。じゃあちょっとギャンブルで一か八か再生できるかどうかわかりませんが、開いてみたいと思います。タブキーを押します。
いいえの確認。今後この拡張子の再生方法を確認しないと、はいの確認。
今後この拡張子を確認しないというチェックボックスがありましたけども、ここは、一応チェックありにしておく方がいいと思います。で、今はいというところにフォーカスがあります。さて、 再生できるでしょうか。ギャンブルのつもりで開いてみたいと思います。スペースキーを押します。
閉じるの確認。
閉じるの確認というのが出ました。実は、このウィンドウはですね、オルトコントロール Z を押しても読んでくれません。今どんなウィンドウが表示されているかというと、このファイルは未対応のため、Windows メディアプレイヤーでは未対応のため、再生することができません。詳しくはマイクロソフトのホームページ等にお問い合わせください。で、エラーメッセージを閉じるというボタンがあります。閉じたいと思います。
文字入力、検索。
はい。ということで、残念ながら、Windows メディアプレイヤー、私が今動かしているのは10ですが、この Windows メディアプレイヤー10の場合は、レックプレイテープファイルを開くことはできませんでした。レックプレイテープファイルは、レックプレイでは直接エクスプローラー等で開くことができるんですが、Windows メディアプレイヤーでは今のように開くことはできません。では、Windows メディアプレイヤー、閉じたいと思います。オルト F4。
クロミナルマネージャーの選択。
では、このレックプレイのテープファイルを Windows メディアプレイヤーで再生できるような形式にするにはどうしたらいいかということについてこれから説明していきたいと思います。結論から申しますと、この作業はレックプレイ上で操作をいたします。レックプレイ上のファイルメニューの中の WAV、MP3 等への書き出し、データの書き出しというメニューがあります。そのメニューを使って、録音項目ごとに書き出すことができるようになっています。では、その方法についてこれから説明をしたいと思います。それでは、もう一度、レックプレイを起動したいと思います。Windows キーと M を押してデスクトップを表示します。
マイドキュメント。
レックプレイの頭文字の R を押します。
リックプレイ。
で、起動します。
リックプレイ。
はい。3曲録音をしましたので、その中の、1曲をですね、MP3 ファイルに、書き出してみようと思います。なお、この MP3 ファイルに書き出すためには、第1回目にもの講座でも触れましたけれども、午後の講座というソフトの中の、部品であります午後 .dll というファイルがパソコンのレックプレイが組み込んである同じフォルダに、組み込んである必要があります。では今3曲あるんですが、英語のアルファベットというファイルを MP3 ファイルに、書き出してみようと思います。第1項目目は何でしょうか。ホームキーを押します。日本語の50音ですよね。で、第2項目目がおそらく英語のアルファベットですので、第2項目目下矢印キーを押します。34.8 秒の録音ファイルですが、このファイルを MP3 形式のファイルに書き出してみます。書き出したい項目にフォーカスを合わせましたので、オルトキーを押します。書き出しのメニューはファイルにありますので、このまま下矢印キーを押していきます。
新規出るウィンドウ
押します。下矢印キーを押していきます。
開く O ウィンドウ別ウィンドウで新規 S ウィンドウ別ウィンドウで開く H ウィンドウ閉じる CWAVMP3WMA ファイルの作成ウィンドウ
WAVMP3 WMA ファイルの絵の書き出しというのがありました、ね、ここで、Enter キーを押します。
WMMP さん、WMA ファイルの作成の切り替え選択された記憶だけ。
ここは、WMA、MP3、WAV ファイルの、書き出しというところですけども、選択された曲だけ書き込む、つまり今第2項目目にありますので、第2項目目だけを書き込むというのが選択されています。これは後で出てきますけど、プレイリスト中の曲ですとか、それから全ての項目について書き出すというのがあります。ここは右矢印キーと左矢印キーで変更することができます。右矢印キーを押してみます。
WAVMP さん、 WMA ファイルの作成の切り替え、プレイリスト中の曲をすべて、 WAVMP さん、 WMA ファイルの作成の切り替え、すべての曲
というふうに、右矢印キーを押すと切り替えることができますが、今回は選択された曲だけでということで、左矢印キーを2回押します。
WAVMP
さん、 戻りました。
WMA ファイルの作成の切り替え、選択された曲だけ
で、タブキーを押します。
出力形式の切り替え WAV、
出力形式の切り替えが WAV になっています。ここで、右矢印キーを押します。
出力形式の切り替え MP3、
はい、出力形式の選択ですが、ここでは MP3 を選択します。で、次にタブキーを押します。
MP3 の設定の確認、
はい、ここでは、MP3 の、独特の設定を、する場所なんです。ビットレートといって、そのどれくらいの、精度で MP3 に変換するとか、いろいろな設定ができるんですが、ここは今のところいじる必要はありませんので、ボタンを押しません。タブキーを送ります。
上書き処理の切り替え、確認を求める、
はい、もしも書き出すフォルダーに英語のアルファベットというファイルがあった場合ですね、上書きをするという、上書きをするかしないか、上書きの確認ですね、というのがをするかしないかという選択ですが、一応念のために確認を求めるというところになっています。ではタブキーを押します。
出力先フォルダの文字入力、新プログラムファイルズディスプレイ、
出力先フォルダ、ここは初期状態ではレックプレイが組み込まれているフォルダーに書き込まれることになっています。ここは次のタブキーで参照というボタンがありますが、ここを押すと任意のフォルダーを、書き出すフォルダーを選ぶことができます。タブキーを押します。
作成後にデータファイルから記憶を削除の切り替え、チェックなし、
MP3 ファイルを作成した後に、この曲をレックプレイのテープファイルから削除するかしないかというのを、チェックを外したり入れたりして選択することができるんですが、もし、他のフォルダーに別の名前で書き出したりしなければですね、ここは特にチェックを外しておいて削除しても構いませんが、後でまたテープファイルを再利用するという場合はですね、チェックをつけた方がいいと思います。なお、一度項目を削除してしまいますと復活ができませんので、ご注意ください。タブキーをします。
OK の確認、はい、
この OK のボタンを押すと、書き込みが始まります。では OK のボタンをスペースで押してみます。
128kbps、 新プログラムファイルズディスプレイ、英語のアルファベット MP3 への書き込みが終了しました。
はい、ということで、MP3、ファイルがですね、作られました。英語のアルファベットという名前の、.mp3 というファイルが、書き込まれました。ではレックプレイを閉じてみます。
プログラムマネージャーの選択、ディスプレイ、
はい、では、今、作成されたと思います英語のアルファベットというのを、今度は Windows メディアプレイヤーを使って、再生してみようと思います。では Windows メディアプレイヤーを、起動したいと思います。デスクトップをまず表示します。 Windows キーと M を押します。
リックプレイ、
リックプレイが、選択されていますが、Windows メディアプレイヤーですので W、 頭文字 W となってますので W を押します。
Windows メディアプレイヤー、
はい、Windows メディアプレイヤーにショートカットが当たりましたので、ここで Enter キーを押します。
Windows メディアプレイヤー、
はい、Windows メディアプレイヤーが立ち上がりました。 でファイルを開くのはコントロールキーと O で開くことができますので、コントロールキーと O を押します。
ファイル名の文字入力または選択 N、
はい、ではファイル名を、入力してみたいと思います。では入力します。フルパスで入力してみます。
日本語変換の au の a きで国語の語語るの英語のあうふじいたいあべきこあうふじいたいあべじいたいつぼアルファベット変換でピリオド fp さん、
多分このファイルで、この名前のファイルでいいと思いますので、このままエンターキーを押します。
ファイル名の文字入力または選択
英語のアルファベットです。 A B C D E F G H I J K L M N O PQRSTUVWXYZ、
はい、ということで、英語のアルファベットが、という、録音したファイルが無事に MP3 に変換されて Windows メディアプレイヤーで再生できるようになりました。なおこの MP3 は、お手持ちの、例えばお手持ちの iPod でありますとか IC レコーダー、またはプレックストーク、デイジー録音再生機プレックストーク PTR2 などで再生することが可能となっておりますので、試されてみてください。では Windows メディアプレイヤーを閉じます。
グロムラムマネージャーの選択、
ではもう一度レックプレイの出力機能を試してみたいと思います。では、もう一度 Windows キーと M を押して
メディアプレイヤー
レックプレイを起動します。 R を押します。
リックプレイ、リックプレイ、
曲名を確認したいと思います。ホームキーを押して
001日本語の文字を002英語のアルファベット003ドイツ語のアルファベット、
はい、3項目、ちゃんと残っております。もう一度書き出しを実行してみたいと思います。オルトキーを押して下矢印キーを押し続けます。押していきます。
WAV ファイルの作成
でエンターキーを押します。
WAV ファイルの作成の切り替え選択された曲、
はい、今選択された曲だけとなっていましたけども、これをですね、今度は3つの録音項目すべてということにしたいと思いますので、右矢印キーを2回押します。
WAV MP3 WMA ファイルの作成の切り替えすべての曲、
はい、すべての曲3項目すべてということにします。でタブキー、
出力形式の切り替え MP3、
はい、MP3 はそのままでいいと思います。タブキーを押します。
MP3 の設定の確認、
ここもいじらずにタブキーを押します。
上書き処理の切り替え確認を求める、
一応確認を求めるでいいと思いますのスペース、あ、タブキーを押します。
出力先フォルダの文字入力しプログラムファイルズディスプレイ、
はい、はい、ここも、とりあえずこのままでいいですのでタブキーです。
単調の確認、
もう一回タブキー、
作成後にテープファイルから記憶を削除の切り替えチェックなし、
これもチェックを、削除しないということでチェックをしてませんのでそのままでいいですのでタブキーです。
OK の、
はい、でここで、じゃあ作成してみようと思います。すべての曲をですね MP3 に変換しようと思います。スペースキーを押します。
128KB シングロムラムファイルズディスプレイ日本語の文字を MP3 への書き込みが終了しました。ファイルシングロムラムファイルズディスプレイ英語のアルファベット MP3 はすでに存在します。上書きしていいですか。エンターは、はい、N は EAS、
はい、上書き確認を求めるというメッセージが出ましたのでここで、はいとすると上書きされます。でいいえとするとこの英語のアルファベットというのが変換がスキップされます。キャンセルを押すと、全ての変換が 中断されます。ではどうしましょうね。ここはじゃあ家を選択したいと思います。
家の確認、
はい、タブキーで家を押してスペースキー
128kbps シンクロムラムファイルズディスプレイジョイスモノアルファベット MP3 への書き込みが終了しました。
はい、ということで、このデックプレイテープファイル中の3つの項目のファイルがうまく、MP3 に変換されました。ではデックプレイをもう一回閉じます。
プログラムマネージャーの選択ディックプレイ
でもう一度 W を押して Windows メディアプレイヤーを起動します。
Windows メディアプレイヤー、
では今度は日本語の50音というファイルを開いてみたいと思います。ファイルを開くで O、コントロール O ですね。
または選択
でタブキーを押していきます。今度は参照ボタンを使おうと思います。タブキーを押して
ファイルの種類の選択、キーメディアファイルすべての種類開くの確認、
タブキーをどんどん押していきます。
ファイルの場所の選択、はい、ディックプレイ、
ディックプレイもなってますね。では
ファイルの場所の選択、アイ、技術、
タブキーを押していきます。
選択、アイ、最新使ったファイルを開くの選択、ドイツ語のアルファベット、はい、
ドイツ語のアルファベットって出てきましたね。日本語の50音というのを開きますので下矢印を押します。
英語のアルファベット、日本語の50音、
はい、日本語の50音ね、っていうところまで来ます。でここでエンターキーを押します。
文字入力検索、
日本語の50音です。あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、たちつてと、なにぬねの、はひふへほ、まみむめも、やいゆえよ、なりるれろ、わいうえお。
はい、ということで、日本語の50音もうまく MP3 に変換されたようです。この文ですと、ドイツ語のアルファベットもおそらく、変換できているはずでしょう。今回は省略します。メディアプレイヤーを閉じます。
プログラムマネージャーの選択、 Windows メディアプレイヤ
ー。今回の講座ではデックプレイで録音したサウンドデータをメディアプレイヤーなど他のプレイヤーでも再生できるような形式、MP3 形式というのを代表で取り上げましたけれども、その MP3 形式に、書き出すという方法、これを、専門用語ではエクスポートというんですが、エクスポートする方法についてその概要を説明いたしました。この入音講座の、音声データと一緒に同梱いたしますので、皆さんも MP3ファイルへの変換を試されてみていただきたいと思います。次回のサウンド編集入門ではメディアファイルの読み込み、他のソフトで作ったサウンドファイルをレックプレイに読み込む、その方法について解説したいと思います。では、今回のサウンド編集入門の講座を終了したいと思います。第6回目まで、さようなら。